皆さんこんにちは、日本マイクロソフトデベロッパーエヴァンジェリストの太田です。
同じくエヴァンジェリスト安納と申します。よろしくお願いいたします。
この2人でセッションをやるっていうのは実は初めて、
はい、そうですね、
変わった組み合わせですよね。
頑張りましょう。
はい、タイトルはですね、 Live SDK で SkyDrive をアプリケーションに実装するというものです。で、今日もうこれが最後のセッションで、我々ね、もっと少ないかななんて思っていたんですけど、
はい、
こんなに来ていただいて本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。お話しする内容は、まず Windows Live と Windows 8のシームレスな連携について、そして Live Connect について話します。そして、これらを実現する Live SDK の説明を順次していきたいと思います。ではまず最初は、
はい、私の方からですね、はい、Windows Live と Windows 8のシームレスな連携、SkyDrive とどう関係があるんだというお話なんですけれども、実はですね、まずこちらご覧ください。3番、はい、すいませんね、邪魔しちゃってなんか Windows 8 の, 変あの何の変哲もない画面ですね。でログインしましょう。でログイン、この画面ご ID ご覧いただくと分かる通り TF エンサイン準 1A って書いてありますね。 TF エンサイン、つまり TF というのはドメイン名なんですね。企業の ID です。企業の ID、 企業のアクティブディレクトリードメインに登録されている ID です。こうやってログインしますね。
不思議なアイコンですね、
これは。はい、で、まあ、ログインしましたと、まあ、当然こんな感じになりますね。でここでですね、 SkyDrive ちょっと開いてみましょうか。企業の ID でログオンしたんですね。企業の ID でログオンしたんですけれども、 SkyDrive も見れちゃいますよと。まあ、もうこんなのデモであちこちでご覧になっていると思うんですが、あと People っていうのがありますね。企業の ID でログオンしたんだけれども、 Live ID 上で友達になっているアカウントの一覧が見えますよ。今一人しかいませんけど、友達少ないんで
いるじゃないですか、こういう、
あの唯一の友達ありがとうございますというようなことができてしまうんです。これなんでできてしまうかというと、実はですね、コネクテッドアカウントっていう機能がサポートされているんですね。また後ほどお話しますけれども、ちょっとごめんなさいね、はい、ここに準 1A、TF エンサイン準 1A というアカウントの下に Windows Live、Hotmail のアカウントが関連付いてますよね。こういうことが Windows 8からできるようになりました。これまでのですね、企業システム内、企業内のシステムの問題点というのは、ソーシャルネットワークとのつながりというところが非常に難しかったんですね。難しくて、例えば Facebook がすごい使いやすい、Windows Live がすごい使いやすい機能があると。Windows Live、今日ご紹介する、例えば SkyDrive ですね、50ギガですよね。
50ギガでしたっけ、
はい、なんでですか SkyDrive がすごい使いやすいと考え思っていても、企業のシステムの一部としては使いづらかったんですよね。で使いづらかったのを使いやすくしよう、ソーシャルと企業ネットワークをうまくこう融合させようということで、今回新たに提供されているのがこのコネクテッドアカウントというものですね。
はい、
で一回資料に戻らせていただきます。
よいしょ、ちょっとぼーっとしました。
いえ、すいません
すいません。
でまず現状をですね、整理しておきたいと思うんですが、我々今ジレンマを抱えています。どんなジレンマかといいますと、一つはですね、サインインがめんどくさいというジレンマですね。さまざまなサービスがインターネット上にたくさん存在していて、そのサービスに対してログオンしたいんだけれども、そのサービス単位に ID を登録しなければいけない、サインインをしなければいけないという非常に面倒な状況を、面倒な状況と、まあ、向かい合っているということですね。で一方で、じゃあサインインしなければどうなるかというと、サインしないで、例えば自分の個人情報とかいろいろ登録しないでおくとどうなるかというと、今度はそのサイト自体が使いづらくなってしまうんですね。サイトというのは、サービスというのはユーザーの個人情報を使って、よりユーザーにパーソナライズされた情報を提供するように作られていると。例えばユーザーの年齢情報、私だったら43歳、太田さんだったら
40、まあやめときましょうか、
そうですかという年齢を入力すると、その43歳の年齢に合ったサービスが提供されるっていうようなことができるはずなんですけれども、情報を入れないとそういうサービスも提供できないということになって、面倒くさいけども情報、サービスは質が落ちてしまう。でもサービスの質を高めるためには面倒くさい情報を入れなければいけないというようなジレンマを抱えている、はい、
こう年齢に合わせた広告が、
そうですね、
40代向けみたいな、
あ、
そんなのもありますね。
そうですね、私の年収こんなに低いみたいなのもありますよね。
ありますね、
はい、
はい
まあ、どうでもいいんですけど。じゃあこれをどう解決するかということなんですけども、それが今お話ししました Windows 8に実装された Windows Live との関連付けということなんです。で今回はドメインアカウント、Windows 8が所属しているアクティブディレクトリードメインのアカウントと Windows Live の ID を関連付けましたけれども、これは Windows Live の ID でも当然ログインできるわけですね。ちょっと
何
番、あ、ごめんなさい、3番です、はい、ありがとうございます。
じゃあどうぞ、
はい、一回これログオフしましょう。 Windows 8のログオフ、皆さんできますよね。ログオフと打ちます。
ん今何かやりました。
いや、ログオフと打っただけです。
ログオフですか。
素晴らしい機能です。
そういうもの
こういう機能を私は待っていました。
お、
はい、
さすがの際いろいろしてます、
ね、いやいや、とんでもないです。これ Windows Live のアカウントです。この悪霊退散というアイコンがある、これ Windows Live のアカウントなんですね。なんで悪霊退散なのかちょっとわからないんですけども、
悪霊はここいませんもんね。大丈夫ですね。
Windows Live のアカウントでログインします。そうすると Windows Live のアカウント Windows Live のアカウントで直接ログインしたので、当然 Sky Drive も使えますよ。ちょっと Sky Drive たくさんデータがあるんで遅いかもしれないですけどね、ちょっと遅いですね。まあいいでしょう。まあ、Sky Drive も見えますよ。で当然 People、ピープルは見当たらないので、
ピープルここにあります。また、あ、それね。
ピープル、はい、はい、ピープル。
ちょっと社会の説法でしたね。
すいませんでした。
はい、
あ、もう個人情報だだ漏れになっちゃいますね。ごめんなさい。はい、危なかったですね。はい。Windows 8に Windows Live のアカウントで直接ログインして、Sky Drive を見たり、ピープルを見たりってことも当然できますということなんですね。一回ちょっと元に戻ってください。はい。で次のページをお願いします。
はい、どうぞ。
でこのようにしてですね、Windows のアカウントと、まあ、ドメインのアカウント今回使ってますけど、ドメインのアカウントと Windows Live を結びつけると何ができるかというと、大きく2つメリットがあります。それはシングルサインオンですね。企業のアカウントでログオンしてるんですけれども、Windows Live に直接行けるっていうメリットが生まれます。それからもう一つあります。Windows Live のアカウントでログオンすると、ローミングという機能が使えるんですね。
なんかすごいたくさんルーム D でいっぱいいたあのセッションですね。ローミングって。
あ、ローミング。田中の達彦さんがや
ってるんですね。そうですね。うちの同僚ですけどね。
あのローミングと、まあ、似てるんですけども、あの場合はアプリケーションの、まあ、データの同期ですよね。今回の場合には OS のセッティングですね。OS の設定の同期ということができるようになっています。これをちょっとやってみましょうか。
3ですね。
あ、3ですね。ごめんなさい。
はい。
3番に来ました。一度ログアウトしましょう。ログオフ。もう一度企業のドメインアカウントでログインしますね。 Windows の世界ではログオンなんですよね。ログインは Unix の世界ですね。まあ、どうでもいいんですけど、はい、さあ今度はこっちのユーザー TF エンサインの順一へパスワードを入れてログインしましょう。はい、これでまずログインしましたと。でこの状態でデスクトップ見てください。今デスクトップの壁紙こんな壁紙になってるんですね。こんな壁紙になっています。でここでですね、もう一台 Windows 8を立ち上げます。どこにあるかと言いますと、 Windows 8には Hyper-V が実装されているので、 Windows 8の中の Hyper-V の仮想マシンとして8を立ち上げています。
はい、やっぱりそうきましたか。
これは素晴らしいですよね。
すごいですね。
素晴らしいです、
すごい。
もう負ける気がしないですね。
さっきの汚い壁紙とは大違いですね。
本当ですね。はい、ここで一回ですね、このアカウントでログインしますね。全然違うライブ ID のアカウントですけども、ログインしますね。ログインしました。はい、ログインしまして、この状態でアカウントを追加しましょう。アカウントを追加します。どう使い追加するかというと、ユーザーのタブに行って、ここにですね、ユーザーの追加っていうのがあるんですね。見えますかね。よしと、ユーザーの追加。ちょっとぐるぐる回っちゃってますけど、見えてますね。がありますんで、このユーザーの追加を使用して、ユーザーを追加します。ユーザー、追加するユーザーは、ライブ ID、先ほどドメインのアカウントと関連づいているライブ ID です。11AWDD@hotmail.co.jp、
はい、あ、そうか、こっちのマシンにはまだそのユーザー登録されてないですね。
あえてそうしております。
はい、さすがです。
完了です。で登録しました。登録しましたんでログオフしましょう。ログオフ、はい、で今度は今登録した ID でログオンしますね。はい、来ました。こいつですね、今登録した ID です。 でしょと、まあ、ログオンしました。今何やってるかと言いますと、この ID がもともと持っているプロファイル情報というのを今一生懸命ダウンロードしてます。ダウンロードしてます。ダウンロードして、例えば写真ですとか壁紙の情報ですとか各種 OS のセッティング情報をダウンロードしてます。アクティブディレクトリーにはもともと移動ユーザープロファイルという機能がありました。同じ ID でログオンすればどのマシンに行ってもそのユーザーが同じセッティングを使えるという機能が提供されていましたけれども、 Windows Live ID にも同じような機能が提供されていますね。 Windows Live ID を使って別々のマシンでログインしても、あるマシンの設定がその別のマシンの設定に引き継がれるという機能が提供されているうちに表示されてきました。まず写真が表示されてきましたね。
これお面の下は安藤さんなんですか？
これそうです。
あ、
はい。
なんか安心しました。
あ、そうです。で、これでデスクトップに行くと、初めてログオンしたんですけども、裏にあるユーザーのデスクトップと同じ、まあ、これちょっとテーマがあるんで別々の今壁紙になってますけど、同じテーマを使ってるというのはお分かりいただけるんじゃないかと思います。一旦資料の方にお願いします。はい、
送ります。
はい、送ってください。お願いします。
送りました。
はい、今ご覧いただきましたようにローミングという設定を機能を使用しますと、別々のマシンなのに同じ ID でログオンすれば、それはドメインのアカウントではなくてライブ ID でログオンすればその設定が別のマシンにも引き継がれますよっていう機能が提供されるんですね。これが Windows 8の、非常に便利な機能、 ID 管理の便利な機能ということになっています。次のページお願いします。はい、まあ、今お話しした通りなんですけども、もう一度画面の方を見てみますと、今の設定ですね、どんなふうになっているのかといいますと、まあ、ユーザーの動機についてはまあいいんですけれども、ここでですね PC 設定の動機っていうところがあるんですね。ここちょっと小さくて見づらいんですが、ここにですね、例えば、どんな設定を別のマシンにも引き継ぐかっていうものがあるんですね。この設定をやっていただければ、まあ、ちょっと重たいものは落としといて、置いといて壁紙だけ変えようかなとかですね、同期しようかなとか、そんなことができるようになっています。非常に素晴らしい、面白い機能ですね。はい。では、すみません。はい、
このスライドでいいですか？
はい。あ、次のページお願いします。
はい。これでいいですか？
あれ？これさっき見たやつですね。
はい、これですね。これでいいですか？
はい、OK です。はいはい、でこのようにしてシングルサインオンもできます。今ご覧いただきましたシングルサインオンもできますし、ローミングによって設定も統一できるので、ユーザーは同じ、常に同じエクスペリエンスを持って環境を使い回せるということになります。非常に新しい Windows というのは面白い機能が実装されているなと思いますね。でさらにそれだけではなくてですね、 Windows Live にログオンしたということは裏で Windows Live のクレデンシャルを持っているんですよね。なのでブラウザを立ち上げればすぐに Windows Live にログインすることができます。 PC にサインインしておいて、裏で関連付けられた Windows Live ID でもログインしておいて、そこに例えば、Windows Live のライブの、ウェブサイトにアクセスすれば、そこに自動的にログインされるということになるわけですね。まあ、見ていただく必要もまああるかどうかあれなんですけども、まあまあこれは
ちょっと待ってください。
ああ、間違えました、ごめんなさい。3番です。
3番ですね、はい、
大変失礼しました。私はコードは書きません。
見られない、
すいません。ここで live.com って入れますと、特にサインインする必要なくブラウザーを使ってもライブの画面にそのまま行けますよ。当然スカイドライブもシームレスに使えますよということになります。 OS の標準でこれだけのことができてしまうということなんですね。はい、まあ、シングルサインオンの効果はまあいいでしょう。シングルサインオン皆さんご存知ですもんね。ここはいいでしょう。さてここからはですね、大谷交代しまして、じゃあ自分のアプリケーションで、自分のアプリケーションから今度はスカイドライブにアクセスするにはどういうコーディングが必要なのか、どういう知識が必要なのかというのをたっぷりと説明していただければ幸いでございます。まあ、
時間はね、たっぷりしても45分しかないので、では行きたいと思います。まあ、選手って漢字間違えてないですか？
私が守りじゃなくて。
あ、はい、了解です。今までじゃあ私が守っていたのは今度守ってくれるってことですね。
はい、
別に守ってないですけどね。
守ります。
さあ、いきます。まずライブコネクトですね。こちら、ライブ ID、 なんかスカイドライブ、ホットメール、メッセンジャー、ウェブサイト、 これモバイルターミナルですね、アプリケーションの統合を容易にするための仕組みです。はい、で構成要素、こちらはですね、まあ、オースの認証、これ結構 UXDB で安藤さんよくやられてるやつですね、
はい、面白いですね、
はい、でウェブへのアクセスの標準的なインターフェーススタイルの REST で、あと XMPP のエンドポイントを通じてサービスを利用できると。そしてウェブのアプリケーションを作る向け、それから Windows 向け、それから Windows Phone 向けにライブラリーを提供すると。で、ライブ SDK、こちらをですね、ダウンロード、インストールすると、Visual Studio 統合環境から利用可能になるというものです。はい。
お疲れですか？
ちょっと、3つ目なんで。
はい。
はい、で、ライブコネクト、まあ、いろいろあるんですけども、今日はですね、ライブ SDK を使ってですね、いろいろとやっていただくということで、ライブ SDK の話に移りたいと思います。Windows Live ID、ね、シングルサインオン、今話がずっとありましたけども、それと、まあ、スカイドライブ、ホットメール、Windows Live メッセンジャーの情報へのアクセスをですね、Windows Phone や Metro Style のアプリケーションで使えるようにするわけですね、Live SDK。で、それのためのコントロールというものをこう提供してくれると。で、何で笑ってるんだろうね、私ね。
おかしい。
何でもないです。クラウドサービスに対するアプリのプロビジョニングと、プロビジョニングです。ちょっとプロビジョニング説明してもらいます。
あ、いいです。ごめんなさい。下ネタですか？
いやいや、違う違う。真面目な話です。プロビジョニングですか？
プロビジョニングです。
正しい発音。
はい、そうです。え、何ですか？
いや、一応、プロビジョニングって何かというと、プロの観点からちょっと話してほしい
です。あ、プロビジョニングですか？例えばこの場合ですと、アプリケーションを、まあ、何ですかね、展開するというような意味合いで使ってますかね。ちょっと先言ってください。
ごめんなさい、無茶振りします。
すみません。
はい、プロビジョニングです。あと、ね、あとライブ SDK、あ、そうですね、それも後でお見せします。で、ライブ SDK をダウンロード、そしてインストールすると。それから、JavaScript 向けのライブラリーで書いたコードをですね、実際に見せていくということで、このセッションはきっと時間切れになるかなと思います。で、あれ、デモあるんですね。はい、デモですね。ライブ SDK を始めるということで、オレンジ色のシートですね。次、こうですね。はい、ライブ SDK を始めるということで、こちら、2番。なんか横に貼ってるんでね、N なんだろうなっていう感じがしますけれども、はい、ライブ SDK 始めるためにはまずは、アプリケーションのちょっと待ってくださいね、ライブ SDK を始めますね。アプリケーションの
申し訳ない。
申し訳ない。ライブ ID をやります。まずは MSDN の Windows ですね。英語版。もう皆さんきっと見慣れてるサイトかと思いますけども、メトロスタイルアプリケーションと。で、ずっとこれを見ていくと、ダウンロードザツール &SDK ってあります。そして、ここ見ていくとですね、ライブ SDK。ちょっとちっちゃいですね。ちょっと拡大してます。私ちょっと指がね、あれなのね。
はい。
あ、これ聞かないかな。あ、わかりました。これちょっと英語キーボードに化けちゃってるんでですね。ここにライブ SDK っていうのがあります。で、ダウンロードはライブ SDK と。でやると、あ、出てきますね。保存しますかということで、保存をしますと。で、そうすると MSI 形式のものが出てきます。で、こちらでダウンロードできたものは Windows 8のコンシューマープレビューで使える Live SDK がダウンロードできます。で、フォルダーを開いてみると、まあ、Live SDK ありますね。で、これをダブルクリックして実行すればインストールが完了します。で、Live SDK を使う準備は Live SDK そのものを使う準備はこれで全部終わりです。で、そうするとはい、ビジュアルスタジオを起動して、JavaScript のプロジェクトを1個作ります。 JavaScript、まあ、ブランクでも何でも構わないんですが、ちょっとブラン、起動を作りますね。で、プロジェクト1個出来上がると。で、プロパティがなぜかこんなところに表示されてますが、で、参照ですね。参照の追加ってやったときに、ちょっと拡大してないので、ちっちゃくて申し訳ないです。Microsoft Windows Library for JavaScript SDK っていうのを上に Live SDK ってなります。で、これをチェック入れると、もう、そのプロジェクトで Live SDK が使えるようになるということです。はい。で、後ほど今見えてるソースコード、これは今作ったやつですね。ちょっとシートに戻ります。はい。で、JavaScript でユーザーによるサインインっていうのをやろうと言ったときには、実はすごく簡単ですね。DivID、サインインと、Div とやっておいて、スクリプトでですね、WL。WL っていうのは Windows Live ですね。でこれ、JavaScript 向けに、WL っていう、ネームスペースで、イベント、サブスクライブという部品があるので、ここで、まあ、os.login で、onLoginComplete。onLoginComplete っていうのは、これはハンドラーメソッドになります。で、スコープというので、ね、wl.signin と wl.basic とか、あとは、ここのところ、まあ、サインインして、あとは、例えば、PeopleHub の自分の情報に、アクセスするとか、それから、スカイドライブにアクセスするとか、それから、あとは、自分の友達、まあ、安野さんね、実はたくさん友達いるんですけどね、まあ、そういった、まあ、友達、つながっている友達の情報までアクセスするというようなものをですね、この WL ドットいっぱいあります。これはちょっと今日一個一個説明しませんけれども、Live SDK のドキュメントを見ると、こういう場合にはこれ、こういう場合にはこれを指定しなさいというのがあります。でここでスコープを定義します。そして WL の UI ということで、Name Sign In Element サインイン、ネームでサイン、エレメントサインでスコープ、これだけです。で、あとは、オンログインコンプリートのところで、もしセッションでエラーが起こったら、エラーハンドリングをするといったコードを書けば、サインインのコードが出てくるということになっています。で、これ、ウェブの場合もこうですし、それから、メトロスタイルアプリケーションの HTML5 JavaScript、こちらの方でも同じようにですね。はい。逆ですね。今日はメトロスタイルのアプリの話をしているので、Web でも同じように書けますよという話です。それから、XAML ですね。今日多分時間がないので、XAML の話、コードの方は見せませんけども、XAML のサインコントロールということで、こちらはですね、ライブのサインインボタンというボタンがあります。このボタンを、それもあれですね、参照で追加をして、で、ボタン、出てくるボタンを入れると。で、スコープの指定とかちょっと違いますけれども、今見ているような形で書いていただければ、もうそのボタン、サインインって押すと、一通りのものが始まって、でログインしたらずっと、つながっているその情報を保持しているということができます。でこちらも、XAML の場合、メトロスタイルのアプリケーションでこうですし、それから Windows Phone なんかでもね、こうです。でこういう話は確か昔も UXTV でやりましたね。
そうですね。
やってますね。はい。で私もそれを使って確かアプリケーション1個上げてるかなと。はい。
1点だけ。
はい。
ちょっと補足しておきましょうか。
そうですね。
ライブを使ってですね、開発する場合にはライブのデベロッパーセンター、ライブコネクトのデベロッパーセンターのところに行っていただいて、アプリを登録しておく必要があるんですね。
あ、これ次ですね。はい。
こんな感じでですね、アプリを、Facebook なんかも同じですね。Facebook のデベロッパーセンターに行ってアプリを登録しておいて、アプリケーションの ID とシークレットコード、これを受け取っておきますよね。そいつをアプリケーションに埋め込むという処理が必要なんですが、Windows Live の場合も同じです。使っているプロトコルも同じです。アプリを登録しておいて、クライアント ID、言い方違いますけどね、クライアント ID というものを受け取って、そいつをアプリに埋め込むという処理がまず必要だということを覚えておいてください。はい、以上です。
はい、じゃあ戻ります。 で今の話は実は Windows Phone と WPF 系のアプリの話、はい、
なるほど、
ね、はい、ナイスツッコミです、はい、で、メトロスタイルの場合こちらはですね実はちょっと形式が変わります。ここに書いてあるんですね、マネージ、これは2番ですね、マネージ、デブリブコムビルドっていうサイトがあって、ここに、Windows 8のメトロスタイルアプリケーションでやる場合の登録方法っていうのが書かれています。
今までと全く違うということですか？
そうですね、うん、私もそこで実は悩んで、
はい、
どうするんだと思ったんですが、これですね、まずアプリケーションを作ります。例えば、今さっき作りましたね。でこれの、パッケージマニフェストです。でこのですねパッケージ化っていうところにパッケージ名ってありますね。それから発行者 CN イコール広翔となってますけども、ちょっとちっちゃくてごめんなさいね、後ろの方、CN イコール広翔というふうになっていますが、こちらの方をですね、このサイトのここ
ブラウザーのフォントが作りますか、
ブラウザーを大きくしましょうか、
素晴らしい、
はい、これステップ2でパッケージディスプレイ、ここにこのパッケージ、ちょっと待ってね、これはパッケージ名とパッケージなんちゃらでディスプレイネームと書いてあるので、ディスプレイネームはこっちですね、ここで言うと、今さっき作ったこれはアプリケーション18ってやつですね。18っていうのを
パッケージ表示名ってやつですね。
そうですね。パッケージ表示名ここに書いて、でパブリッシャー名は CN イコールヒロショと、はい、で、ここ同意するとやるとですね、パッケージの ID がここに表示されます。ちょっとあまりにもアプリケーション18っていうのはひどすぎるんでちょっとやりませんけども、でその ID をこちらのパッケージ名、この UUID ですね、ここにコピーしてもらうと。
なるほど。
っていう作業が必要になります。はい、でこれやらないと、ライブ SDK は動かないようですね。はい、ということで一旦やりますっていう話を今しました。でスカイドライブ API を使うということなんですが、まずスカイドライブで何 API で何ができるかっていう話ですけども、スカイドライブ皆さんお使いですよね。スカイドライブ使ってない方なんかいないですよね。ちょっと、まあ、そういう言い方ありますよね。
よろしいんじゃないでしょうか。
それはあれですね、まあ、ぜひお使いいただきたいんですが、フォルダ作ってきますよね。ですからそのフォルダーのファイルのナビゲーション、どういうフォルダーの構成ですかっていうのがまず取れます。それから、スカイドライブ、マイピクチャー、自分の写真のところありますよね。そこの写真を撮って表示するっていうのができます。あとはオーディオファイル入ってるものをプレイしたりとか、あとはビデオが入ったらそれも再生するとか、あとはオフィスドキュメントの埋め込みですね。あとはもちろんファイルをですねダウンロードしてくるって当然できますよね。皆さんやってると思いますから。それからファイルをアップロードして入れると、もちろんあのウェブのブラウザーでね UI でこう入れていくっていうのはありますけどね、あれをプログラミングでできると。あとはファイルを削除したりとか、あとはリンクをシェアするっていったような API セットが用意されています。はい、ということで、じゃあちょっと行きましょうか。
画面が私の画面ですね。
ね、スカイドライブですね。あ、
おじさん疲れてますね。大丈夫ですか。
私もあのロゴにしようかな。2ですね。今映ってますね。はい。で、これはさっき適当に作ったので、ちょっと閉じちゃいますね。さすがにあのライブコーディングはちょっと厳しいので、こちら作っています。これどんなやつかっていうと、まあ、全部スカイドライブの API を叩いていくっていうのを全てお見せするっていうのは多分時間がないので、今日はサインインとそれからホルダーの、ピクチャー写真ですね、写真を取り出して表示するというものを作ってきました。でですね、ちょっと見にくいんですが、基本グリッドアプリ的なものです。はい。で、そこで、サインインがまず出てきて、で、サインインをすると、ピクチャーが、を取って、ファイルがフォルダーをきちんと見て、で、ファイルを写真を取ってきて、ここで表示、グリッドのコンテンツにこうはめ込んで表示するというプログラムです。で、まあ、これ見てもしょうがないですね。動かしちゃいましょう。はい。で、これね、リストビューに、入れていく。あと、自分のライブ ID でサインインした、ユーザーの名前とか顔写真ですね。それも取ってきます。はい。で、こう来ました。さっきパワーポイントでお見せした WL イベントサブスクライブオースドットログインでオンログインコンプリートっていうのが出てきますね。これを実行しますと。で、イニシャルをかけて、で、ちょっとこれでやって飛んでいってしまうと嫌なので、大丈夫かな。よいしょ。この辺りにブレーキかけとこうかな。まあ、非同期ですからね、基本はね。というか、時代は非同期。で、これはもう行っちゃってるかな。ちょっと。さあ、これでサインインの画面が出てこない。出てこないですね。
もうちゃってました。
これはもうすでに実行1回して、もうシングルサインオンになっちゃってるんですね。
1回じゃあ止めてって感じですかね。
で、そうやってると時間がなくなりますね。なので、もうすでにサインイン終わってるんですね。で、こうせっかくなので、こっからがこうアルバムからデータを取ってくるっていうところが始まります。っていうのをお見せしますね。
このパスの設定独特ですよね。
これはスカイドライブが、サインインして自分のスカイドライブがありますね。そこをルートに起点にして、ミーという自分ですね、はい、で、アルバム図、アルバムがあればということで、こういう設定をします。だいたいこのスラッシュで区切っていって、書いていく、ドキュメントも確か、なんだっけ、ドキュメントかなとかはこういう形式でやります、はい、これレストですからね、スカイドライブのサービスの URL があって、その後ろにこう URL、さらにこうパスがつながっていくという形式ですね。で、これ WL の API でパスが今、me スラッシュ me スラッシュアルバムズということで、メソッドは get だよというのでやってますね。ここですね。こうで、JavaScript 全で、ファンクションレスポンス、これは非同期で、出来上がったら、ここに来ますよってことで、もうゲットピクチャー来てますね。で、レスポンス、ミーアルバムゲットで、実際にはこうざっと長い、HTML の要求がいくわけですけども、ここでゲットピクチャーズと。で、このレザルトってところにも、そのアルバムの中にある、アイテムの情報が入ってきていると。で、レザルトデータ、レザルトでデータってやるとアイテムズの中にですね、ちょっとちっちゃいですね、ローカルで見えるかな、これもちっちゃいですね。皆 さん想像してくださいってことです。
想像するんですか。
読みます。括弧で012っていう3つの配列がこのアイテム図の中に入ってます。それを 4E4 で回すわけですね。そうするとどんどんバーに値が入ってきて、でさらに今度ダウンロードピクチャーということなんですけども、アイテム図のインデックスで ID ということで、ちょっと見にくい、ちっちゃいんで見えないと思うんで読みます。フォルダー .qc2ab なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら、ビックリマークの955っていうのがここに表示されています。これが、ピクチャーの ID になるわけですね。でその ID を指定して、今度はフォルダー ID、 フォルダー ID というのは何かというと、あ、そうか、今撮ってきたフォルダーですね。ごめんなさい、写真ではなくて、フォルダーです。フォルダーの ID に今度ファイルズっていうのをつけるんですね。そうすると、フォルダーに入っているファイルを取り出しますよということです。で、さっきと同じような形で wl.api ですね。で、パス。で、今は、フォルダーの API、ダーッというあのユニーク ID も入っているような形式でパス。で、スラッシュファイルズ。で、ゲットと。やるとこれブレイクをかけますよっと、おで今抜けてきました。これなぜかというと、そのフォルダーにファイルが1個もなかったからです。はい、なるほど。ちょっと嘘言ってるかもしれない、ちょっと見てみますね。カメラロール、カメラロール、タイプはアルバム、ID ということで、フォルダーですね、多分大丈夫でしょう、嘘は言ってないと思います。で、ロードフォトですよね、フォトで多分止まるはず、スルーしたらごめんなさい。来ましたね。ようやくファイルのあるフォルダーのところにたどり着きましたということで、ロードエラーはアンデファインドなので大丈夫ですね。で、アイテムズ、このデータっていうのを見ると、これからですね、ちょっとここでもう一回飛ばしていきますね。ロードフォトで、データで、あ、今度は入ってきました。で、このデータ、今すごいたくさんいろいろ入ってます。で、レングスがいくつかっていうと、あ、すごいって言っても3個しかなかったですね。
いいと思います。
で、これを回していってということで、この辺、ファイルが今もう、ゲット、レストで OK。メッセージを送ってこう来ているので、もう実行すると、まあ、こんな感じで、出てくるんですね。はい、でスカイドライブから撮ったデータというのは、ここで、写真で名前と、それから、ここにこの写真ですね、これもスカイドライブの、自分のデータから撮ってきている。ちなみに、こちらを、この辺ですね、京都の桜かな。でこれは私が育てているビワのちょっと実がなってね、これは昨日の夜撮ったんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、なんとなくこれだけでメトロっぽいですね。
このコードで何分ぐらいですか？
このコードを書くのは
思い立ってここまで来るのに、
これはかなりかかると思います。
あ、そうです、
はい。
簡単ですよって言った方がよろしいんじゃないでしょうか。
とてもじゃないですけど、ライブコーディングではできません。で、種明かしをすると、実はサンプルのフォトスカイっていうサンプルコードを実は丸々コピーしていくんですよ。
言わなくてもよかったんじゃないでしょうか。
は
い、
ですから皆さん、これを今日多分これ、これだけかよっていうふうに思われたら嫌なので、帰ったんですね。フォトスカイ、 そちらの方をですね、実際にこうやっていっていただければなと思います。それから、今日 JavaScript の話だけしかしてないですけども、あ、そうですね、あともう一個言い忘れました。このフォトスカイ、最初に起動したときはちゃんと認証画面、認証のメッセージボックス出てきます。そこで、
認可ですね。
サイン。
サイン
の。サイン。サインが出てきます。はい。で、そこに、さっきの、項目、プロビジョニングの項目、まあ、この場合はスカイドライブアクセスだったら WL スカイドライブって書いてありましたけども、そこを変えていくと、それなりに、こう、ここにアクセスしてもいいですか、ここにアクセスしてもいいですか、ここにアクセスしてもいいですかっていうリストがちゃんと出ます。で、それでユーザーはいいですよっていうのも、できるようになってます。で、ここ実は重要で、アプリケーション、やっぱり今すごい、アプリケーションがアクセスしちゃいけないような秘密情報、個人情報を取り出して勝手に送っちゃったりとかっていう話聞きますよね。なので、アプリケーションを作るときには必ず必要なデータだけアクセスするっていうのが重要なんですね。ですから、ちょっとこう自分が作っていてどこまでアクセスするか分かんないからとりあえず広めにやって書いておいてしまおうなんていうのはダメです。これは、実際事例があるんですけど、サーティフィケーション、アプリケーションのサーティフィケーションが落ちます。なんでこんなにいっぱいアクセスするんだと。この機能からすると全然そんなの必要ないじゃないかっていうチェックも実は入ったりしますので、適切な、範囲っていうのをきちんと設定するようにしてください。あ、
ちなみにですね、今太田の方からありましたこれスコープというお話なんですね。スコープで今回太田はスカイドライブアップデートというものを指定しましたけれども、その他にたくさんあるんですね。スカイドライブとだけ指定すれば単なるリードです。アップデートとやると更新とか削除ができるということですね。その他にもメールアドレスを持ってきたりとかメッセンジャーにアクセスしたりとかさまざまなスコープが用意されています。これはライブコネクト SDK のライブ SDK の MSDL のページの方に掲載されてますので、ですね、100近くあると思いますね。結構ありますので、Facebook も同じですね。あれも OAuth2 というプロトコルを使っているので、同じようにパーミッションというものを定義する必要がありますが、 Windows Live も同じようにパーミッションを定義して必要な情報をユーザーから引き出すような API 認可ですね。この API にアクセスを可能にしてさせてもらうことで情報を引き出すというようなことが可能になっているということですね。
そうですね、はい、このあたり、そうです、これです、
これですね、
フォローです。はい、はい、これをよく見て必要なデータだけということで、はい、ちなみにね、このサンプルは、撮ってるとこういうふうに、ね、表示されるっていうものですね。何でしたっけ、ハブスポークディテールというところですね。
このサンプルってどこからか入手できるんですか？
これは Windows 8の先ほどの、ないな、先ほどのこちらですね。こちらから取れるサンプル図、ここにあります。あるので、使ってください。あと、あ、そうだ、言い忘れた。スカイパッドっていうサンプルもここに入ってます。これは C シャープで書かれているので、XAML C シャープでやりたいという方はそちらを参考にしてください。はい、ということで、以上ですね、ライブ SDK の話と、はい、サインオンの話
ですね、そうですね、
はい、やってきました。もうぜひですね、それをきちんと活用して、使い勝手が良くて、そしてセキュアなアプリケーション、お待ちしております。はい、で、アプリケーション、これから皆さん、やはりこう帰ってね、よし、俺も開発するぞっていう方がたくさんいらっしゃると嬉しいなと思うのですけども、今日のキーノートでもありましたけども、5月9日、10日ですね、秋葉原 UDX で無料でより詳細な、開発者向けのトレーニング、デベロッパーキャンプをやります。こちらですね、ぜひご活用いただければと思います。安藤さん、言い残したことは？
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。はい、ということで、我々セッションを終わらせていただきます。アンケート WA018 です。よろしく。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。